4. 桃太郎はこういう罪のない鬼に建国以来の恐ろしさを与えた。鬼は金棒を忘れたなり、人間が来たぞと叫びながら、丁々とそびえたヤシの間を右往左往に逃げ惑った。
進め進め、鬼という鬼は見つけ次第、一匹も残らず殺してしまえ。
桃太郎は桃の旗を片手に、日の丸の扇を打ち振り打ち振り、犬猿キジの三匹に号令した。犬猿キジの三匹は仲のいい家来ではなかったかもしれない。が、飢えた動物ほど、中遊無双の兵卒の資格を備えているものはないはずである。彼らは皆、嵐のように逃げ回る鬼を追い回した。犬はただ一噛みに鬼の若者を噛み殺した。キジも鋭いくちばしに鬼の子供を突き殺した。猿も。猿は我々人間と親類同士の間柄だけに女の娘を絞め殺す前に必ず良辱を欲しいままにした。あらゆる罪悪の行われた後、とうとう鬼の首長は命を取り留めた数人の鬼と桃太郎の前に降参した。桃太郎の得意は思うべしである。鬼ヶ島はもう昨日のように極楽町のさえずる楽土ではない。ヤシの林は至るところに鬼の死骸をまき散らしている。桃太郎はやはり旗を片手に三匹の家来を従えたまま平蜘蛛のようになった鬼の首長へおごそかにこう言い渡した。
では格別の憐憫により貴様たちの命は許してやる。その代わりに鬼ヶ島の宝物は一つも残らず献上するのだぞ。
はい、献上いたします。なおその他に貴様の子供を人質のために差し出すのだぞ。
それも承知いたしました。鬼の首長はもう一度額を土へすりつけた後、恐る恐る桃太郎へ質問した。
私どもはあなた様に何か無礼でもいたしたためご征伐を受けたことと存じております。しかし実は私をはじめ鬼ヶ島の鬼はあなた様にどういう無礼をいたしたのやらとんと合点が参りません。ついてはその無礼の次第をお明かしくださるわけには参りますまいか。
桃太郎は悠然とうなずいた。
日本一の桃太郎は犬猿キジの三匹の忠義どもを召し抱えたゆえ鬼ヶ島へ征伐に来たのだ。
ではそのお三方をお召し抱えなすったのはどういうわけでございますか。
それはもとより鬼ヶ島を征伐したいと志したゆえきびだんごをやっても召し抱えたのだ。どうだ、これでもまだわからないといえば貴様たちも皆殺してしまうぞ。
鬼の首長は驚いたように三尺ほど後ろへ飛び下がると、いよいよまた丁寧にお辞儀をした。